酒井語らい。皆様こんにちは。日本酒応援番組酒井語らい、パーソナリティの酒語リストあゆここと山口あゆこと申します。この酒語らいでも早いもので監視してから半年経ったんですよね。それを記念して今月から月2回放送になりました。ゲストさんをお迎えしてね、お話をお伺いするのもとっても楽しいし大好きなんですけども、そうした回はどうしてもゲストさんのお話をお伺いすることに全集中しているので、自分が思っていることやこんなお酒好きなんやとか、これ美味しいよ、こういう風にして飲もうよっていうことを、個人的な日本酒愛を語るってことはなかなかしてないんですけども、でもやっぱり日本酒愛を語りたいよなっていうことで、たまにはこうした一人語りで日本酒愛全開セッションを入れたいと思うんです。楽しんでいただけるといいなと思います。もう寒くなりましたよね。今日の大きなテーマっていうのは、そうした寒い日にもやっぱり日本酒と食べ物をどう合わせたらいいのっていうのはやっぱ疑問になってくると思うんですけども、日本酒と食べ物のペアリング、これって私が教えててもとってもよく聞かれる質問なんですよね。前半部分では食べ物との相性を考える基礎を、私が資格を持ってて心斎橋で教えている WSET 資格の考え方を用いてご説明してみようかなと思います。後半では久しぶりにあゆこの日本酒押し花ということで、ここのとこ寒い日が続いてますのでね、体もポカポカ温まる食べ物と日本酒を楽しみたいなということで、冬に一押しの酒粕料理と日本酒の最強ペアリングについてお送りしたいと思います。当番組ではメッセージやご感想、ご質問お待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒語らい番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒語リスト Facebook ページからもコメントできます。酒語リストで検索していただいて、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒語らいスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしております酒語らい。今日は日本酒って食べ物とどう合わせたらいいのっていう疑問に対して、基礎のところからの考え方と、実際にどんな日本酒と食べ物の相性がいいのかについて深掘りしてお送りしていけたらなと思います。前提として一つ確認しておきます。本当にこれ言っちゃうと身も蓋もないなってことなんですけども、でも実はすごく大事なことです。これだけは絶対に守んなきゃいけない決まりなんてないよっていうことです。なんでかっていうと、もう言うまでもないんですけども、日本酒は嗜好品の一つですし、人の味覚は十人十色ですし、本当人それぞれなんですよね。またワインに比べて日本酒は酸味も穏やかですし、まあ、例えば赤ワインにあるみたいなタンニンがない分、これはもう末期的に絶対に合わないよって言い切れるような組み合わせもないと言っていいでしょう。唯一ちょっとだけ苦手とするのは、例えばキムチとか唐辛子のね、辛さ、ピリピリする辛さの食べ物とはちょっといろいろと考えなきゃいけないなっていうことはあるんですけども、それはそういう唐辛子の辛さがアルコールの焼けつくみたいな感じを拾って増幅するからなんですよね。でそれすら、それ気持ちええやん、心地いいやんっていう風に感じる人もいるので、もう本当にこれも絶対合わせられないっていうわけではないんですよね。逆に言うと日本酒ってそのぐらい懐の深い飲み物だって言えると思います。それでもやっぱりこの食べ物とこの日本酒を合わせると日本酒の方が負けちゃうなとか、あるいは逆にこの日本酒を飲んでるとやっぱり この日本酒が強いので食べ物が負けちゃうなっていう、逆にね、そういったことはあるんですよ。あと本当にジグソーパズルのピースが合うみたいに、もう最強のペアリングだなっていうものも確かにあるんです。そういった実例も含めて今日はお話ししたいなと思っています。まず日本酒と食べ物を合わせる際の考え方なんですけども、食べ物の強さと日本酒の強さを合わせるとうまくいくっていう考え方をします。例えば甘みなら日本酒の甘みの強さと食べ物の甘みの強さを合わせるってことですね。例えば日本酒と和菓子ってそんな合うのっていうふうに思われるかもしれませんが、合うんです。ただしその場合は甘みあんこの甘みと日本酒の甘みの強さを合わせれば全然うまくいくんですね、っていうことを考えるってことなんです。例えば旨味の強い食べ物だったら旨味の強さ同士を合わせる。例えば酸っぱい酸味の強い食べ物だったら酸味の強さを合わせようっていう発想です。英語ではこれインテンシティって言うんですけども、まあいい訳語はないので強さっていうふうに訳しています。じゃあその食べ物の強さ、日本酒の強さって何で測るのっていうと、食べ物や日本酒の中にある特定の味わい、具体的には有機酸の成分なんですけども、それがどんなものでどのぐらいの分量含まれているのかってことを考えながら判定していきます。もちろんテイスティングしていく上で精密な分析の機会が必ずそばにあるわけじゃないので、ある程度の経験則が入りながらそれを加味して判定していくってことになります。で、WSET という資格では日本酒を外観、外から見た色味ですね、色味と香りと味わいの3要素に分けて判定します。香りの強さは5段階、味わいについては甘さ、辛さ、酸度、旨味、アルコール度数の4つで判断します。その中で甘辛、スイートネスって言いますとは6段階、酸度、旨味は5段階、アルコールの強さは3段階で判定して、さらにその甘辛、酸度、旨味、アルコールを総合してボディを5段階で評価して、そこに香りの強さを加味した味わいの強さを5段階、最後にまあキレとか言うじゃないですか、キレとかコクとか言うじゃないですか、そのそういったことをフィニッシュって言うんですけど、余韻ですね、余韻を判断します。これで日本酒をより立体的に捉えることができるようになるんですよね。で、こうして測った日本酒の味わいの強さと食べ物の味わいの強さの度合いを合わせるとペアリングは甘くいくよっていう考え方です。これは WSET っていう資格に限らず、例えば FBO さんが出しておられる、よく聞き酒師さんとか酒匠さんとかが使う総酒、訓酒、準酒、熟酒みたいな日本酒4タイプ香味特性別分類っていうのがあるんですけども、これでも大体同じようなことを考えているので、まあ大体ちょっとやり方は違うけど同じことを考えているんだなってことですね。もちろん日本酒も食べ物ももう本当に味や香りっていうのはもう数限りない化学物質で構成されているのですごく複雑なんですよね。なので本間のところは実際に合わせてみないと分かんないっていうのが正直なところです。でも大体こういうものとこういうものは合うんじゃないかなっていう当たりはつけられるんですね。例えばです。甘辛で言うと辛め。で、酸度、旨味は低め。アルコール度数は 15% 前後で、香りもさほど強くない。例えば、新潟のお酒で言うと八海山さんっていう有名なブランドがありますけど、淡麗辛口と言われる日本酒がこれに当たるんですけども、これと食べ物の風味の強さを合わせると、例えば、サワラの塩焼きとか、まあ、タラの塩焼き、すごく軽く焼いたものとか、そういう白身魚の焼いたものや冷ややっこ、あるいは軽い野菜の料理なんかと合うだろうな。逆に濃い味付けの煮付けとかカレーライスとか酢豚とかにはちょっと負けちゃうんじゃないかなっていうあたりがつけられるんですよね。逆にじゃあ酢豚と日本酒合わせたい、カレーライスと日本酒合わせたい、何が合うやろっていうふうに言うと、日本酒だと味わいの強さが強い、例えば香りが高くて、で甘辛で言うと若干甘めで、酸度も高くて旨味も高くてボディもフルボディな日本酒が合うってことになりますね。具体的に言うとこの場合は熟成された古酒が 合うんじゃないかなってことになります。そうした当たりをつけながら今度は実際に合わせてみると、一つ一つにはのお酒には味わいも香りも多種多様な要素があるので、あ、これはぴったりやったなとか、あ、これあんまり合えへんかったなみたいな実験ができます。で、そうした実験を経て相思相愛のペアリングを探していくっていう作業になります。結構これが楽しいんですよね。その中でも私がこれは鉄板やろって思う組み合わせを3つ紹介します。一つは天つゆ、まあ天ぷらなんですけど、まああえて天つゆって言います。天つゆとあんまり磨いてないお米で作った低精白って言いますけど、低精白でフルボディの日本酒、これはもう実体験に基づいてお話しますね。この間京都の五条で有名な天ぷら屋さんで八坂遠藤ってとこがあるんですけどね、でそこの天ぷらのコースをいただいたんですが、せっかくなので日本酒飲もうと思って滋賀にある富田酒造さんっていうお酒蔵さんの七本槍純米酒をいただいたんです。 80% 精米っていうほとんどあんまり磨いてないようなお酒ですね。で、天ぷらのコースには、まあ、味としてお塩とか抹茶塩とか天つゆにおろしを添えて食べようねみたいな、そういったものが3種類ついてました。もちろんあっさりした食材は塩とか抹茶塩でいただくのが美味しいんですよね。で、日本酒ってもうペアリングの幅広いので 80% 精米の四本槍はそちらもちゃんと受け止めてはいたんです。あ、全然合わないってことは全然なかったんですけども、ただ個人的にコースの後半になってちょっとこっくりしたものに移ってきた時に、エビの天ぷらとエビ芋の天ぷらと、あとアナゴの天ぷらが出てきたんですよね。で、それをそこのお店の特製の天つゆにつけていただいた時に、もう何これ完璧やんって声が出るぐらい感動するペアリングやったんですね。で、あまりに合うのでちょっとお行儀悪いんですけど、まあ個室でいただいてたので、ちょっと実験として天つゆだけちょっと口の中に入れてね、ちょっとスープみたいにちょっと口の中に入れて、そちらを当てにして七本槍をいただいてみたんです。やっぱり天つゆやったんですね。で、おそらく料理酒とかみりんとか醤油にめっちゃええもんを使っておられるんですよ。醤油の香り、うまみ、あとはみりんの甘み、あと日本酒の旨味が加わって、で、出汁の旨味、やっぱり極上の出汁が使ってるんですよね。で、そこにちょっと大根おろしのさっぱりした辛みが添えられることによってくどさが断ち切られて、もうそこの完璧なタレなんですよ。完璧なタレの中にアナゴのちょっと脂が乗った素材とかボリューミーなエビ芋の食感とかが加わることによって、七本槍っていうのは結構旨味と酸味が高くって、米由来の香ばしさとカラメルみたいな熟成感があるお酒なんですけども、これがもう犯罪的に合うペアリングになってました。もう本当に素晴らしかったです。もちろん、天ぷら自体がもう高い技術を持って揚げられたものじゃなくちゃ、あの味わいは出ないのは、それは当然なんですけども、でもやっぱり、天つゆって大事やなって心から思いました。また、これって多分白身魚の天ぷらだけを塩でいただくんだったら違う感想になったと思うんですよね。これが、まあ、ペアリングの面白いところですね。2番目。酒粕入りボンカレー中辛と熟成古酒。なんやそれって感じなんですけど、突然庶民的な話になります。天ぷらからだいぶ飛びます。実は、熟成古酒とカレーって合うんですよ。それも、本格的なインドカレーっていうよりは、庶民的なレトルトカレーの方が合うんですね。で、私実はインド本場のスパイシーなカレーの方が実は好みで、甘口めの甘いカレーそんなに普段から好きじゃない、まあ好きじゃないっていうか、まああんま食べないんですよね。でもある蔵元さんと喋ってて、古酒には甘口のカレーほど合うよねっておっしゃられたんですよ。多分こういうことだと思います。古酒は甘みと酸味の度合いが割と強いので、甘みのある方がいいってことなんだと思うんですよね。私どうしてもちょっと甘口、まあ得意じゃないので、ボンカレーの中辛に酒粕を入れて甘みをちょっと足して、で、それに熟成古酒。で、たまたままあうちにあったので、ダルママサムネさんの10年熟成ってやつを合わせてみました。これがもうベストマッチだったんですよね。もう本当に甘辛の度合いがぴったりとあって、しかもそのスパイシーさ、古酒にはやっぱ熟成したのでスパイシーさがあるんですけど、それがもうぴったり合って、もうジグソーパズルのパズルみたいにぴったり合いました。で、これまあお食事、まあご飯、 カレーライスでお食事ですよね。で、それよりはまあ、もうちょっとおつまみ的に飲みたいよっていう方は、例えばその酒粕入りボンカレーの中辛をちょっとだけ乗せたクラッカーみたいなものでもいいと思います。で、ちょっとスパイスしてクミンとかカルダモンの、スパイスなんかを超えると、より大人っぽい味になって、まあ、当てとして、ボンカレーやねんけども、ちょっと大人っぽいバーのつまみみたいになるかなと思います。かなり意外やと思うんですけども、まあ、本当にレトルトカレーっていうのは身近にあるものなので、今まで熟成古酒に馴染みがなかったっていう方は、まずはそこから始めてみられるといいかもしれません。で、この古酒についても、本当にもう私半日ぐらい喋れるぐらい好きなんですけど、また機会を改めてということにしたいと思います。じゃあ3番目。まあ、これはまあ鉄板かな。もうほんまに鉄板中の鉄板かなと思うんですけど、タイやヒラメの刺身にわさびとお塩。お塩ですね。それにちょっと香りがあって軽めの純米大吟醸か大吟醸。これはもう、鉄板ですね。まあ、ボディが軽めの純米大吟醸、あるいはアルテンしてある大吟醸っていうのは、ものすごく乱暴に言うと、東北地方とか、あとはその富山や福井などの北陸の海沿いのお酒っていうのは、ちょっと旨味が低めなものが多いので、それが、タイやヒラメには合うのかなと思っています。で、代表格は、まあ、山形の出羽桜とか、福井県の黒龍とか、あとは富山県の勝駒とかですね。で、香りの強さは最高レベルの強いか、その1段階低い、やや強い。プロナウンスとかミディアムプラスってやつですね。で、辛さはミディアムドライで、で、酸味も旨味もやや低め、ミディアムボディのお酒が、タイやヒラメには合うと思います。で、ここにね、そのタイやヒラメに、旨味が高くて酸も高い、例えば、古酒とか持ってくると確実にヒラメとかタイが負けます。なので、ここは、まあ、塩を刺身に添えると、塩っていうのには甘みやフルーティーさをより強く感じさせる効果があるので、白身魚の淡白の甘みを引き立てます。で、吟醸酵が馴染んで、全体としてバランスの取れた味わいになって、口の中で馴染む。で、わさびには生臭さを抑える効果があるので、いいよっていうことなんですね。もう、例えば黒龍大吟醸とタイのお刺身塩でとか、本当に美味しいので、試してみてください。で、トロとかブリとか、また甘だれで食べるアナゴとかは、またちょっと違うもの、合わせ方を考える。必要があるんですけども、それもまたちょっと別の機会にお話ししたいと思います。それではそろそろブレイクを挟んで後半に参りましょう。酒カタライズ後半に続きます。夢の放送局大阪スタジオからお届けしております酒カタライズでは後半戦です。酒カタリストのあゆこの日本酒推し花コーナーです。今日は冬に出回る酒粕の健康効果と美味しい食べ方についてお話ししたいと思います。もう酒粕にはいろいろな健康効果があるので、ぜひ冬に食べていただきたいんですけども、まあ、そもそも酒粕って何ってことなんですけども、まあ、日本酒を作るときにできる副産物ですよね。日本酒はお米から作りますけど、お米を蒸して水を加えて発酵させたもろみに圧力をかけて絞った絞りかすが酒かすです。なんやかすやんって言うたらダメです。酒かすには栄養素が600種類も含まれているそうですよ。例えば、まあ、有名なあの SK2 とかああいうのパックのやつとかでよく言われてますけども、酒粕に含まれるアルブミンとかユーリニロン酸っていうのは、メラニンの生成を抑制する。なので、美白になるっていうふうに言われています。また、麹酸には抗酸化作用があって、ニキビの生成を抑制するそうです。アンチエイジング効果とかもあるそうなので、塗るとか、パックとかでも見逃せないんですが、今回特にお勧めしたいのは食べる方ですね。酒粕には不溶性の水に溶けない食物繊維が、100グラムあたり約 5.2 グラム含まれています。オリゴ糖も含まれているので、腸内環境を整えるのに 最適。で、ビタミン B 群が豊富なので、もう本当にカス汁に野菜や豚肉を入れたっていうのは最強だよっていう話なんですね。実は海外でも酒カスって言って、酒カスですね。もう本当にローマ字で言う酒カスとして、最近ヘルスフードとして着目されてるそうです。で、これがまあ健康効果なんですけども、味わいっていうのは実は、種類に、酒カスの種類によって全然違うんですね。で、味わいは本当に絞り方や熟成度合いによって、味わいも適切使い方も全然違うんですね。まあ、まず、味わいが軽いものからいきましょうね。今の季節、酒蔵さんでは大吟醸や純米大吟醸といった最高級の日本酒の準備に入る頃なんですよね。全国新酒鑑評会っていうコンテストがあって、それの出品酒を今頃作るんです。で、多くの場合、精米歩合が低い、つまりたくさんお米を削っている、そういった酒米を使って、で、袋ずりっていう重力以外に人為的な圧をかけない絞り方で絞ったお酒を作られています。あるいは昔ながらの船絞りっていう、あまり強く圧を加えない絞り方で絞ったりしたもの。で、この圧を加えない絞り方で絞った大吟醸、あるいは純米大吟醸の酒粕が、例えば、富士見、酒どころですよね。富士見の大手筋商店街とかに行ったり、あるいは酒蔵さんに直接行ったりすると、この時期売ってたりします。これ見かけたら必ず買ってくださいね。これ、バラカスって言うんですけど、機械でプレスした板カスってホワイトチョコレートの板みたいなやつ、よくスーパーで売ってるじゃないですか。あれよりももっと日本酒の液体分が残っていて、ふわふわな感じなんです。で、日本酒が残ってるので、まあ、車の運転されるとか、あとお子さんとかアルコールがダメな方にとっては、まあ、お酒と一緒の扱いをしていただきたいんですけども、でも、考えてくださいね。元は大吟醸や純米大吟醸になるもろみの固体の部分なんですよね。なので、味わい軽くって、日本酒の良い香りの成分とか、旨味成分がしっかり残ってるんです。で、これにそのままお生姜とお砂糖を入れて甘酒にしても美味しく飲めます。でも、実はここは、まあ、酒のあてということなので、白味噌とみりんを、美味しいみりんを加えて、油揚げに塗って、こんがり焼いてみましょう。で、白醤油とかお塩とか入れてもいいですし、仕上げに黒胡椒とかね、あと山椒振って焼いてみても全然いいです。ここはもう本当に美味しいみりんと美味しい本みりん、味噌と本みりんを使ってみてください。で、この焼いたもの、まあ和風ピザって言ってもいいのかもしれないですけど、これをできればそこの酒蔵さんの同じ純米大吟醸と合わせるといいんですけど、それが無理だったら、同じ酒蔵さんの他のラインナップでも構わないので、そこの酒蔵さんのお酒と合わせてみてください。仕込み水が一緒なんですよね。なので、成分が一緒なんです。なので、味わいの強さが統一されるので、まあ、これは本当に、ジグソーパズルのパズルみたいにぴったり合います。これはこの季節にしかできないペアリングなので、ぜひ試してみてください。でもね、富士見遠いしなとか、酒蔵近くにないしなとか、あと、そんな、ちょっと手に入れるの難しいんちゃうんっていう方もいらっしゃると思うんですけども、大丈夫です。スーパーで売ってる酒粕も素晴らしい日本酒のあてになります。もちろん皆さんやっぱりね、その酒粕を溶かして酒、粕汁にするのが鉄板かなって思いますが、実は子供の頃に粕汁ちょっと苦手やったよって方もいらっしゃるんちゃうかなと思うんですね。ちょっと子供にはどうなんかなっていう、そう、まあ、うちの子ちょっと苦手やわっていう方は、ぜひクリームシチューに酒粕溶かしてみてください。合います。あとは、ものすごく手軽にするやつとしては、カップラーメンに酒粕溶かして食べると酒粕ラーメンになります。なので、めちゃめちゃリッチな味わいになりますし、ちょっと風邪気味な時って、ちょっと作るのめんどくさいなっていう時にそれ食べると結構体温まるので、それもおすすめです。で、まあ、当ての話で言うと、酒粕はヨーグルトやクリームチーズとの相性も抜群なんですね。で、私のおすすめは、半日ぐらい水切りをしたヨーグルトに酒粕を加えて、で、柚子胡椒、白味噌、塩、ちょっとブイヨンキューブを細かくしたものを混ぜて、で、アボカドとホタテ混ぜるんです。で、チーズかけて焼くんです。酒粕グラタンです。ホワイトソース作んなくていいんですよ、これ。なので、めっちゃ低カロリー。 カロリー多分半分ぐらいカットになるんちゃいますかね。で、酒粕の風味と白味噌、ヨーグルト、チーズがマッチしてすごくよく合います。この酒粕グラタンですが、濁り酒にめちゃめちゃ合います。今回は奈良の御所市、京都御所の御所っていう漢字書いて御所って読みますが、ここにある千代酒造さんの篠峰純米生原酒薄濁りで合わせてみます。このお酒ですが、富山県産の小山錦を 65% まで精米して醸した純米の薄濁りのお酒で、で、酵母は明理系酵母っていうのと、境界701酵母っていうのをダブル酵母で仕込んでいます。で、香りは割と控えめで、で、やや辛口で。で、あとこれがすごい素晴らしいのが、結構パチパチっていうフレッシュなガス感があるんですね。ここに薄濁り特有のクリーミーなお米の味わい、シリアル感って言いますけど、それが割と短めの余韻とともに切れていくタイプのお酒。これに先ほどの酒粕ホタテグラタンを合わせると、ホタテの甘み、白味噌のコク、チーズ、アボカドのクリーミーさが薄濁りのクリーミーさと共鳴して、で、ちょっとだけ爽やかな柚子胡椒の風味が香って日本酒進むので、ぜひ試してみてください。こちらの写真とレシピ、あとペアリング情報は Facebook ページ酒カタリストに掲載いたしますので、ぜひこちらもご覧になってくださいね。本当に薄濁りと、まあ、実は酒粕じゃなくっても、普通のホワイトソースのものにも合うので、ぜひこれも、また酒粕とは別にやってみていただいてもいいかなと思います。この乳製品と薄濁りっていうのは、またこれもう何時間でも食べれてしまうんですけども、またの機会にしたいと思います。以上、今日の酒カタリスト、あゆこの日本酒押し花コーナーは、冬に出回る酒粕の健康効果と美味しい食べ方、それに合う推しの日本酒についてお送りいたしました。もう本当にお話尽きないんですけども、そろそろエンディングに参りたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
酒カタライス、そろそろお別れの時間がやってまいりました。お楽しみいただけましたでしょうか。ねえ、もう本当に30分っていう時間はめちゃめちゃ短くって全然語り尽くせないんですけども、一人語りで日本酒のペアリングについての基礎の考え方と、冬に美味しい酒粕料理、それに合う日本酒、今日は薄濁りでしたね、についてお伝えいたしました。で、ペアリングのものすごい基礎と基礎はもう日本酒と食べ物の味わいの強さ、インテンシティを合わせようねっていう話でしたね。これって実は人間関係でも言えることで、例えば友達とか夫婦、あるいは家族でも、どっちかの主張だけが強くてもうまくいかないじゃないですか。同じぐらいの気持ちの強さで寄り添っていける相性が大事っていうことですよね。なので、日本酒も同じで、こんな個性の日本酒、もうダメとかいいとかないので、こんな個性の日本酒にはこんな食べ物の個性が合うよっていうふうに、必ず我鍋に閉じ蓋じゃないですけど、それぞれに合ったペアがあるよってことかもしれません。そう考えると、食べ物と日本酒のペアリングって、個性、それぞれの個性を見極めて、お互いに寄り添える相手を探そう、手伝いをするってことかもしれなくて、ペアリングを考えるっていうのは、人間でいうと仲人さんみたいなことなのかなって思ったりします。まあ、それも日本酒の楽しみ方の一つかなと思います。この番組ではこれからもどんどん日本酒の魅力についてお伝えしていきたいと思います。番組に対するコメントなど、あとご質問も待ってます。夢の種放送局のコメントページ、 Facebook ページからもいただけたらとても嬉しいです。このお時間は日本酒の魅力について酒カタリストあゆここと山口あゆこがたっぷり語らせていただきました。美味しい日本酒と酒粕料理もぜひ試してみてくださいね。それではまた次回またお耳にかかりましょう。さようなら。